高脂血症の薬物治療検査の判断基準。高脂血症は症状がなくても動脈硬化のリスクを高める可能性があり、薬を使わずに血管を洗浄するという方法は実証されていません。生活習慣の改善と薬物治療は二者択一ではなく、個人のリスクと検査結果に基づいて合わせて判断します。高脂血症は血管に付着した脂肪を洗い流す問題ではなく、血中脂質と心血管リスクを管理する問題です。自宅で一度測った血圧が高くても高血圧とは確定せず、正しい姿勢で繰り返し測定します。脳卒中や心筋梗塞のリスクは減らせますが、ほぼ13センチ予防できると断定することはできません。無症状の人に対する頸動脈超音波検査や脳 MRRA は、年齢だけを基準に一律に推奨する検査ではありません。LDL で糖尿病、喫煙、血圧既存の心血管疾患を合わせて評価し、薬物治療を行うかどうかを判断します。高脂血症は治療が必要となることがある脂質異常症であり、薬を使わずに血管を洗い流す方法はありません。食事、運動、禁煙は基本ですが、薬の代わりにはなりません。薬物療法と追加検査は、LDL 時、既往疾患、年齢、総合的な心血管リスクを合わせて見て判断します。資料の基準日は記載なし、最新の数値と診断基準は、大韓高血圧学会の診療ガイドラインと疾病管理庁の国家健康情報ポータルで確認してください。高脂血症と血管の関係。高脂血症とは、血中脂質が異常な状態を意味します。医療現場では脂質異常症という名称も使われます。LDL コレステロールの上昇が代表的なタイプです。中性脂肪と HDL コレステロールも合わせて評価します。LDL 粒子は動脈壁に蓄積することがあります。その後、炎症反応を経て、アテローム性同化硬化プラークが形成されます。これは排水管に油が付着するような現象ではありません。特定の食品や飲料で洗い流すことはできません。生活習慣は血中脂質と全体的なリスクを低下させます。スタチンなどの薬は LDL を下げ、リスクを減らします。一部の治療では、アテローム性動脈硬化化プラークの安定化が観察されます。すでに生じた病変が直ちに消えるという意味ではありません。公式基準の原文は、大韓高血圧学会の診療ガイドラインと国家健康情報ポータルで確認できます。この記事で検討対象となった主張には、引用すべき公式文書の文言と発行時が含まれていませんでした。薬を使わずに管理できる範囲、生活習慣だけで十分かどうかは、個人のリスクによって異なります。LDL 値だけを基準に、すべての人を同じ方法で治療するわけではありません。既存の心血管疾患がある場合は、治療強度が異なります。糖尿病と喫煙の有無も判断に反映されます。次の習慣は、薬を使用するかどうかに関わらず適用されます。紙巻きタバコと電子タバコを含め、禁煙します。飲酒は始めないか、可能な限り減らします。野菜、全粒穀物、豆類、魚を取り入れます。飽和脂肪とトランス脂肪の摂取を減らします。現在の状態に合った有酸素運動、筋力運動を行います。処方薬を自己判断で減らしたり、中止したりしません。薬を飲めば、生活習慣の改善は必要ないという解釈も誤りです。反対に、生活習慣を守れば薬が不要になるという意味でもありません。2つの方法は併用できます。治療目標は担当の医療従事者と決める必要があります。自宅で血圧を測る方法。家庭血圧は、決められた条件で繰り返し測定して初めて解釈できます。運動や緊張の上昇した血圧は、安静時の血圧とは異なります。測定前には静かに休む必要があります。カフのサイズや腕の位置も結果に影響します。測定前に最低5分間、椅子に座って休みます。背もたれに背を預け、両足を床につけます。素肌の腕に適切なサイズのカフを巻きます。腕を心臓の高さに楽に置きます。同じ時間帯に繰り返し測定し、結果を記録します。受診時に機器と記録を医療従事者に見せます。収縮期血圧が140mmHg を超えたという1回の結果だけでは確定診断ません。診察室血圧と家庭血圧では基準が異なる場合あります。繰り返し測定した結果と併存する危険因子を合わせて見る必要があります。極めて高い数値や異常症状がある場合は、直ちに評価が必要です。血圧は生活状況を振り返る指標になり得ます。しかし、罪悪感を抱かせる健康の成績表ではありません。 睡眠、痛み、薬、カフェインも数値に影響します。原因を単純に医師の弱さのせいにしてはいけません。条件別の生理治療と検査の優先順位は、現在の状態によって異なります。以下の炎は診療が必要な状況を分類したものです。個別の診断基準に変わるものではありません。現在の優先して確認すべき事項を避けるべき解釈 LDL が高く症状はない。脂質検査の再実施と総合的な心血管リスク症状がないため安全だという判断、心筋梗塞脳卒中の起用がある、処方治療と目標 LDL の管理、食事だけで薬を代替する行動、血圧が1回だけ 140mmHg 超過、安静後の再測定と受診相談1回の数値で確定診断する判断、動悸や不規則な脈拍がある、医療用心電図と原因評価、スマートウォッチの通知だけで確定診断、神経学的症状が突然発生、救急外来で直ちに評価。検診の予約にまで待つ行動症状はないが、検診を検討している。危険因子に応じた検査の必要性、年齢だけを理由に MRI を定期撮影する行動路列が回らなくなったり、片側の手足に力が入らなくなったりした場合は、緊急事態の可能性があります。突然の視覚障害や激しい頭痛も評価の対象です。このような症状を家庭血圧の記録で判断してはいけません。地域の救急医療体制を利用する必要があります。検査別の比較、すべての検査を数多く受ければ、予防効果が高まるわけではありません。検査では発見の可能性だけでなく、偽陽性とその後の処置も考慮します。症状と危険因子が優先基準です。検査確認対象一般的な活用、脂質検査、LDL-AHDL 中性脂肪、心血管リスクの評価と治療経過の確認、空腹が必要かどうかは、検査項目によって異なる AGBA 期数か月の平均血糖のスクリーニングと管理、貧血など一部の状態が血管に影響浸出しつつ圧、下血圧、安静血圧、高血圧のスクリーニングと治療経過の確認、調整と反復測定が必要、12誘導心電図測定時点の心臓の電気活動不整脈と心臓の状態の評価、間欠的な不整脈を見逃す場合がある。スマートウォッチ ACG 装着中のリズム情報、異常信号の記録を補助医療用の確定診断検査ではない、頸動脈超音波検査、頸動脈の拘束と病変症状診察書未がある場合に選択、無症状の一般人に対するスクリーニングの利益は不明確、脳 MRI、脳組織、脳血管の構造症状、家族歴などの適用に応じて選択、偶発的所見と追加検査の可能性、米国予防医療専門委員会は、無症状の成人に対する頸動脈の捜索のスクリーニングを推奨していません。これは超音波検査そのものだけでなく、その後の検査や処置による害まで考慮した判断です。他国のガイドラインでは、具体的な適用が異なる場合があります。個人の病歴は医療従事者に伝える必要があります。脳 MRI と脳動脈瘤の判断基準、40代以上のすべての人に脳 MRI、MRI を一度受けるよう勧める普遍的な基準はありません。検査の利益は、個人の危険因子によって異なります。家族歴と特定の遺伝性疾患が判断に影響する場合があります。突然の神経学的症状は、検診ではなく緊急評価の対象です。脳動脈瘤は大きさだけで治療を決めるものではありません。1、成長の有無も考慮します。年齢と治療手技のリスクも合わせて比較します。4耳以上ならすべて治療手技が必要だという説明は不正確です。検診センターと上級総合病院で画像診断装置が同じでも、診療内容まで同じとは限りません。撮影方法と録影経験が結果に影響します。異常所見についての相談とフォローアップ体制も確認する必要があります。価格だけで検査期間を決めないでください。計算例、平均寿命と健康寿命の差は、同じ基準年で計算する必要があります。提示された男性79歳、女性84歳を、健康寿命約66歳と単純に比較してみます。これは説明用の算術であり、最新の国家統計ではありません。男性の単純な差79歳、6キロ中6歳13年、女性の単純な差84歳、66歳18年。この計算だけで、66歳から思いきが始まるとは言えません。健康寿命は個人の発症予定日ではありません。統計には、障害と健康状態に関する定義が適用されます。異なる年の数値を引くと解釈が歪められます。提示された数値では、女性の差は18年です。したがって、全員が10位15年間病気を抱えて暮らすという説明とも一致しません。最新の比較には、 同じ機関による同じの種の資料が必要です。WHO または国の統計機関による指標の定義も合わせて確認する必要があります。平均寿命と臓器の老化の解釈、平均寿命は現在の死亡率に基づいて計算される統計指標です。個人が実際に死亡する年齢を予測するものではありません。健康寿命も計算方法によってあれが異なります。2つの指標には基準年と定義が必要です。人体組織の再生速度は臓器ごとに異なります。すべての細胞が同じように入れ替わり続けるわけではありません。神経細胞のように再生が限られている細胞もあります。老化を臓器の消耗だけで説明することはできません。人間の医学的な寿命の限界が正確に100歳に固定されているわけでもありません。個人の寿命には遺伝と環境が共に関係します。感染症、がん、心血管疾患も影響します。臓器を交換すれば永遠に生きられるという主張に臨床的根拠はありません。脳卒中心筋梗塞予防の実際の意味、脳卒中と心筋梗塞のリスクは大幅に低下させることができます。しかし、ほぼ 100% 予防できると約束することはできません。管理していても発症する残余リスクがあります。遺伝や年齢のように変えることが難しい要因もあります。予防は年1回の検査だけで終わるものではありません。血圧と糖尿病は継続的な管理が必要です。喫煙と服薬状況も繰り返し確認する必要があります。検診と検診の間の生活や治療の実行状況が結果を左右します。主な管理項目は次の通りです。血圧を正しく測定し治療します。脂質値と心血管リスクを合わせて評価します。糖尿病がある場合は血糖を管理します。禁煙し受動喫煙も避けます。処方された薬を自己判断で中止しません。突然現れる脳卒中の症状を把握しておきます。がんと認知症を老化だけでは説明できない理由、がんの発症リスクは一般に年齢とともに高くなります。細胞の変異と免疫種の変化が関係します。しかし、がんを免疫細胞の老化だけで説明することはできません。喫煙、感染、遺伝要因も、がんの種類ごとに影響します。認知症も正常な老化と同じ意味ではありません。アルツハイマー病や血管性認知症など、原因が分かれます。血圧管理は血管性認知機能低下のリスクと関連します。すべての認知症を予防できると断定することはできません。がんと認知症を単純な加齢性疾患としてひとまとめにすると、検診戦略が不明確になります。がん検診は、がんの種類と年齢によって異なります。認知機能の低下では、症状と機能の変化を評価する必要があります。一つの血管検査で、二つの疾患をどちらも予測できるわけではありません。よくある間違い、最もよくある誤りは、健康情報を排水管の掃除のように理解することです。血管は、一種類の食品で洗浄できません。次のような表現には特に注意が必要です。高脂血症は病気ではないため放置しても良いという解釈、天然食品ならスタチンの代わりになるという主張、血界 140mmHg だっただけで高血圧と確定する判断、血圧が正常に下がれば薬を中止する行動、スマートウォッチの通知だけで心房細動と確定診断する判断、頸動脈超音波検査をすべての人に必須の検査とみなす、解釈脳動脈瘤読み耳を一律の治療手技の基準とみなす、主張 MMRI 装置が同じなら翌月とその後の診療も同じだという判断、検査費用も固定額だと断定することはできません。医療機関や保険適用の有無によって異なります。検査前に総費用とその後の相談範囲を確認してください。結果が出た場合の診療の流れも尋ねてください。受診前に準備する記録、診療記録があれば、リスク評価がより正確になります。検査結果を写真に撮るだけでなく、数値と日付を整理してください。現在服用している薬と家族歴も合わせて準備します。最近の脂質検査結果と検査日を準備します。家庭血圧の測定に時刻数値を記録します。服用中の薬と健康補助食品を書き出します。喫煙、飲酒、運動の状況を整理します。心筋梗塞脳卒中の既往歴を伝えます。早発性心血管疾患の家族歴を医療従事者に伝えます。スマートウォッチの異常記録は元の画面を見せます。検査の選択は不安を減らすために撮影回数を競うものではありません。結果によって治療方針が変わるかどうかをまず確認する必要があります。 偽陽性と偶発的所見も考慮しなければなりません。必要な検査は適切な時期に受ける一方で、不要なスクリーニングは避けてください。